シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き、ラジオ関西の佐々木ディレクターに来て来て来てとお願いしてお越しいただきました。佐々木ディレクター、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は、はい、小学校2年生の時に生まれて初めて映画館で見た邦画、はい、大日本帝国、お母さんに見たい見たい見たいと言って連れて行ってもらった3時間の長編、はい、改めて見たらツッコミどころが多かったなんて話になりましたけれども、今週はどうしましょう。
まあ、前回の映画がね、僕の歴史が好きとか、うん、まあ、戦争に興味を持つとか戦争映画が好きっていう、まあ、原点になった、まあ、映画であるかなと自分で思ってるんですけれども、
なるほど。
今回そんな僕が高校になった時にですね、ちょっとまあ30年ほど前に見た映画ですごく感動した映画なんですけれどもね、
はい、
ワイルドギースっていう1978年のイギリス映画なんです。
イギリス映画、
まあ、戦争映画というか傭兵の映画ですね。
ほうほうほう。
で、主演家のリチャード・バートン、あのエリザベス・テイラーと2回結婚したイギリスの名優ですよね、
はい、
とリチャード・ハリスとか、あとロジャー・ムーアですね、007のなんかが出てる映画なんですけれども、僕ちょっとね、高校生の頃将来ね、傭兵になりたかったんですよ。
え、なんですって。もう一回ちゃんと教えてもらっていいですか。
将来傭兵になろうかなとこうフランス外人部隊に入りたいなとか、まあそういう年頃やったんですよね。
そういう年頃って、その年頃の人がみんなそうだったみたいに言っていますけれども、
結構ねこの当時ってその傭兵、まあ、ブームというんですかね。
ほう。
あの元傭兵の柘植久義さんとか、
はい、
毛利元定さんとか、まあ、そういった方がよう本を出版してテレビにもよう取り上げられてたと思うんですよ、うん、元グリーンベレーのとか元傭兵のサバイバル術みたいなんとか、
はい、
でそういう本をたくさん出版されてたり、あとのジャーナリストの落合信彦さんが傭兵部隊ってい うまあ本を書いて結構売れたりとか、まあ、そういう時代で僕の中で傭兵ブームやったんちゃうかなと思ってるんですけれどもね。
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。そんなまあ時代にもうたまたまビデオで見た映画なんですけれども、はい、僕も父親がこの映画ごつい好きやって、ほんでまあ面白いで言うからまあ見たんですけれども、これがね、まあストーリーがですね、まあ、アフリカのある国で軍事独裁政権が樹立されるんですよね、
うん、
でまあ黒人大統領のリンバーニっていう人がまあ監禁されちゃうと。ほんでその国の銅山の採掘権を持っていたイギリスの銀行家の大富豪のマターソンがですね、
うん、
まあ、軍事政権を倒して採掘権を取り戻すためにリンバーニ大統領の救出作戦をですね、
はい、
この傭兵のフォークナー大佐に依頼するんですよ。
なるほど。
で、まあ、高額な報酬を条件にですね、
うん、
そのかつての戦友を中心にメンバーを集めるフォークナー大佐はですね、みんなまあ中年ばっかりなんですよね、まあ、
ちょっと現役を、まあ、かつての
やっぱ現役を退いてるから、うん、まあ、中年ばっかりの約50人の傭兵部隊を組織してですね、
うん、
ほんでちょっと訓練せんとみんな体もたるんどうし勘も鈍ってるから、ので、まあ、軍事訓練をみんな自ら行ってですね、
はい、うん、
でその50人の傭兵部隊ワイルドギースがですね、この輸送機に乗ってアフリカのその某国へと飛んでいくんですよ。
おお、ミッションを行うわけですね。
で、落下傘でこうパラシュートで降りてって、
はいはい、
潜入するんですよね。で、まあ意外と簡単にその部隊はですね、リンバーニー大統領を救出するんですよ。
うん、
でもリンバーニーだっても弱ってるんで、まあみんなで担いで一生懸命運んで、
はい、
ほんで脱出するための空港へと向かうんですよね。で、迎えの輸送機をみんなで待ってるんですよ。
はい、
ほんで輸送機がバーン飛んできて、ほんでここやここやーので、着陸するんかな、またバーンと飛んでっちゃうんですよ、輸送機が。そのまま、あれどないなっとんねん、みんな、
うん、
待て待てってなったら、ほらどうやら裏切られたようなんですよね。
あれ、
この大富豪のマターソンがですね、
うん、
その独裁政権と裏取引を同時並行でしとってですね、
は
ー、でまあお金を支援するから、その銅山の採掘権を俺にくれみたいなんで OK よみたいなことがあったので、逆にこの傭兵部隊が邪魔になっちゃうんですよね。もう
自分は指令を出して依頼をしたにもかかわらず、
もう自分の方は問題解決したから、もういらんこといらんもう扱いになるんですよ、
傭
兵部隊は。別にその大統領も別にどうでもええし、で報酬も結構金かかるから払いとないし、いうので見捨てるんですよね。
へ
え。ほんでこの、フォークナー大佐がですね、これはちょっとそういうことで裏切られたやろな、
うん、
どうしようってなって、じゃあその救出したリンバーニー大統領の まあ、ふるさとの村へとりあえず行こうと、はい、でそこで仲間を募って武装を放棄して内戦に持ち込んで、
うん、
ほんでなんとかそれのどさくさに紛れて脱出しようという作戦を立てるんですよ。
ほう。
ほんで一生懸命大統領を担いでみんなで村へと行くんですけれども、やっぱ追っ手が来るんですね、その独裁政権の。
あ、もう分かってますもんね、
もうバレてるから、うん、ほんで追っ手の追撃で一人また一人また一人と傭兵たちは死んでいくんですよね。ほんでなんとか命からがらその村に着くんですけれども、やっぱり村には武器がないので武装蜂起はできないと、はい、
うんうん、
だからもう内戦とかそのまま無理ってなっちゃうんですよね。じゃあどうすんねん残った傭兵部隊は、
はい、
ってなった時にこの村の近くに一機の輸送機があると、
はい、
一応動くみたいやっていうので、じゃあもうこれに乗ってみんなで脱出しようっていうんですけれども、その空港へはその追っ手の部隊が退去してこう攻めてくるんですよね。
そりゃそうですよね、
でそこでまた打ち合いが始まって空港の近くで、うん、でまた一人また一人と傭兵部隊が撃たれて死んでいくんですよ。でなんとか、飛行機に乗り込んで、
はい、
で残った13人だけがなんとか無事脱出するんですよね、その村を。
50人でね、傭兵を組んだわけですもんね。
でも結局大統領も途中で撃たれちゃって亡くなっちゃうんですよ。ほんでそのまあイギリスになんとか命からがら戻ったフォークナー大佐はまあどうするのかというようなところが大雑把なストーリーなんですけれども、
これなんかその一線を退いていたちょっとまあ年齢を重ねた男たちがまた鍛えてこう戦いに挑むっていうところに、私はちょっとドキドキ。
惹かれますか？
めちゃくちゃ惹かれます。
いやこれね、もう男の映画なんですよね。もう涙なくては見られないこの男の映画、まあ、ちょっとフェミニストの方には申し訳ないんですけれども、ちょっと女には分からんやろういうぐらいの映画なんですよ。でこれちょうどね、まあ、僕もまたこれももう一回見直したんですよ、
はいはい、
最近ね。でその時嫁さんと一緒に見たんですけれども、
うん、
嫁さんの感想が昭和やなみたいな、今時こんなん通用せえへんし感動もせえへんやろみたいな、受けへんわこんな映画みたいな、バッサリとこう言われちゃって、お前何よね男の友情とかわからんのかみたいな、
な昭和やな
昭和やな、お前全然おもろなかったみたいな感じで、
こう女性が求めてるエンタメと、その男の熱さみたいな、こう涙するポイントっていうのは、多分あのかけ離れてるんでしょうね。
ちょっとやっぱり臭いんですかね、今の時代から見るとそういうのが。
そうですね、そうかもしれないですね。
でこのまあフォークナー、主人公のフォークナー大佐はそのお金のために戦うという傭兵なんですよね、
はいはい、
ほんでそのフォークナー大佐のまあ一番の親友で作戦参謀のレイファーっていうのがいるんですけれども、これは国、まあ、自分が戦う国を救うってこう理想のために戦う、まあ、作戦参謀なんですよね。ただちょっとまあ感覚、2人の感覚はちゃうけれどもすごい親友やっていう、この2人が中心になって進んでいくんですけれども、
はい、
まあ、その泣きどころというんですかね、
泣きどころ、
それがまずあの傭兵の非道さを描いてるんですよね、
うんうん、
だから負傷して動けなくなった仲間はやっぱり捕まると情報を漏らす可能性があると、
はい、
だからまあ戦友で仲間やけど始末しないといけないってね、ここはやっぱ辛いところなんですよね。
は、
まあ、そういうシーンが何度かやっぱり出てくるんですよ。ほんま仲間やから殺したくないけども怪我してるから殺すしかないっていうので、うーん、フォークナー大佐が自ら手をかけるというようなシーンとか。
なる
ほど。
それは逆に自分がもしも怪我をした場合にもそうなるっていうことを背負って戦っているわけですよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
とかその、まあ、傭兵部隊の主要メンバーの中にはですね、
はい、
南アフリカ出身の白人、まあ、ピーターっていう兵隊もいるんですけれども、
はい、
やっぱり南アフリカ出身の白人なんで、すごい黒人差別主義者なんですよね。
うん、
その差別主義者がその黒人大統領を背負って、
はい、
まあ、逃げなければならないと。で最初はすごい差別的なことを大統領に言うんですよ。
うん、
で大統領はまあそれに対してそういう自分の理想とか考えを言うことによってだんだんとやっぱりその意識が変わってきて、その白人の兵隊もまあ共鳴すると大統領に、
うん、人と人になるわけですね。
人と人になって、
うんうん、
で最後はその大統領のために自分の命を投げ打つという、まあ、犠牲を払うというまあ感動的なシーンがあったりとか。
あ、それ泣きシーンですね。
まあ、当時のそういうアフリカの差別の状況のまあ描かれてるんですよね、映画の中で。
うんうんうん
とかその主人公のフォークナー大佐の一番の親友であるレイファーっていう兵隊さんは、まあ理想が破れてもともと傭兵から足を洗ってたんですよ、
はい、
ほんで年も取ってからできた幼い一人息子と二人でつつましやかに暮らしとったところへこのレイファー大佐が次また昨年あるから久しぶりに出てくれってこうスカウトに行くんですよね、
うんうん、
で最初は断ってたんですけれどもやっぱり昔の血が騒ぐっていうので、まあ、親友やし協力するってなるんですけれども、
うん、
そのクライマックスでまあ飛行場で打ち合いになってみんな逃げる時に輸送機がこう発射しだすじゃないですか、
はい、
でフォークナー大佐もさっき乗ってるんですよ、はい、でまあみんな早乗れって走ってこう乗ろうとすると、
うんうんうん、
でレイファー ファーが一番最後にこう乗ってフォークの手を握った時に足を打たれるんですよね。で手が離れちゃう、で飛行機がブーンってまう、レイファー足を引きずって、あ、だんだん飛行機が離れていく、うんうん、後ろには大挙してやってくるこの独立政権の兵隊が押し寄せてくると、はい、そこでそのレイファーが言うんですよね、もう捕まったら殺されるから、はい、お前の手で殺してくれと、ほんであと息子を頼むって言うんですよね、
うん、
でためらうんですよ、やっぱりこのフォークの私自分の親友やし撃てへん、
ね、
早く来い言うんですけども絶対間に合うわけがないと、
うんうん、
でそこでためらった後こうマシンガンで向けてしまうという、うん、ここが一番のまあ泣きどころなんですけれども、うん、
なるほどね、
もう男としてはもうたまらんシーンですけど、嫁としてははぁみたいな、これなんで感動すんのすごい夫婦喧嘩になりかけるような状況に陥ったんですけれども、
今あの佐々木ディレクターと見るのが面白いのか、佐々木ディレクター奥様と一緒に見るのが面白いのか、今ものすごい天秤にかけてますはぁって言いながら、何がやねんって言いながら一緒に見るのもめっちゃ楽しそうやし、泣けるなって泣いてますがなと思いながら見るのも楽しそうやなとすごい思いますね。
くっさいなみたいな言うんですけど、どうなんかなと思って、今の人ってそういうのはやっぱりダメなんですかね、臭すぎるんですかね。
あ、私でも泣くと思う
ですよね
ただ、私が泣くということを、いくつか下の子たちには知られたくないですねいや臭いよねとか言ってしまうかもしれないですねなんか、そうですね、どこかにその線があるんでしょうね。
あ、
昭和をねこよなく愛していて、あの頃は良かった派の人間からすると、ちょっとあのそのシーンとかってね、あーって私は叫ぶと思いますけどね。
だ最初の方にそのレイファーと一人息子のやり取りが描かれてるんですよね、
うんうんうん、
でまあちょっと次クリスマスやから一緒に旅行行こうなみたいなこと約束して
る
のに、
お金も入るしなっていうことでね、
傭兵の仕事があってその作戦がずれちゃうんで行けなくなるんですよねっていう、まあその前振りがあって、
なるほど、
なんかこれ死ぬフラグ出てるやん、もともとお前よりバレバレやみたいなことも言われてでやっぱり死ぬ思っとったわみたいな
奥様ね、
そう
もしスケジュールがよろしければ、来週再来週と奥様に出ていただいて最近見て、つまらなかった映画を一本教えてくださいっていう、
ワイルドギースとか言われたらどうするんですか
もうフラッグ出てたしな言うてねお話聞けるかもしれない。
でもこれ実際にワイルドギースっていう舞台はあってね、
はい、
ほんでその伝説の傭兵マイク・ホアーっていう人の舞台やったんですけれども、うん、その人がこの映画の軍事顧問をやってるんで、まあ、傭兵の訓練や動き戦い方などは超リアルなんですよ、そのマイク・フォアが指導してるから。
なるほどね。
で実際にそのパラシュートが飛び降りるのもスタントじゃなしに全部映画俳優本人らがやってるんですよ。だからリチャード・バートンがもっと高いとこ飛び降りてパラシュートやってみたいなこともやってる、ほんまに俳優がやってるリアリティもあるという。
その辺の語りはね、あ、男の子やなと思って今ちょっと引いてました
いやでもそのね、戦場でしか生きられない男たちのやっぱり戦争の後には何も残らないこの虚しさっていうのをすごい描いてる傑作ではありますね。
なんかその熱くなったっていう気持ちと、なんか本当に女性は響かないのかみたいなことの検証でも私もちょっとチャレンジしてみたいなって思いますし、これはでも多分男性でもこう号泣する人とスンってなる人がいるのかもしれないのでね。
そうですね、
はい、ぜひ見たよという方はまた佐々木ディレクターのおすすめだったから見ましたとメッセージをね番組に送っていただきたいと。
お願いします。
その時にもう思った通りの感想を書いていただけたらなと、はい、思っていますので、ぜひ参考になさってください、
はい、
ということでマイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きラジオ関西の佐々木ディレクターにお話を伺いしました。佐々木ディレクターどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は神戸アートビレッジセンターカブック映像担当の岡本優子さんとお電話がつながっています。岡本さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。もう歌舞伎といえばですね、はい、たくさんある映画作品、もう両手じゃ抱えきれないほどの作品、指の間からいっぱい落ちてしまってた名作が歌舞伎で拾い上げることができるというね、歌舞伎でしか見れない素敵な映画がたくさん上映されているわけですが、はい、そうですね、6月は歌舞伎どんな作品があるんですか？
はい、6月はちょっと1週間上映で区切っているので、はい、全8作品をラインナップしているので、毎月よりかは少し多い作品を取り扱っています。
うわー、盛りだくさんですね、はい、これね、選ぶのすごい難しいんですけど、参考までに岡本さんのちょっとこうおすすめの作品とか一作品詳しく教えていただくことできます？
はい、わかりました。歌舞伎では、ドキュメンタリー割とたくさんかけているんですけれども、はい、それで人気もいただいているんですが、今回ちょっと初めて沖縄の方にある配給会社様からご紹介いただいた作品で、緑の牢獄という作品があります。
はい、緑の牢獄、
はい、
はい、
これは一応沖縄の西表島に断交があったというドキュメントの話なんですけれども、うん、
はい、
そのドキュメンタリーというか、そこのことに焦点を当てているというよりかは、うん、その中で生きてきた一人の女性、もうおばあさんなんですけれども、その方の人生を通して描かれたドキュメンタリーなんですね、
はい、
でなぜこの作品がちょっと注目かっていうと、
うんうん、
チラシに見ていただいたら分かるんですけど、
はい、
アンサクセスストーリーって書いてあるんですね。
アンサクセスストーリーですか？
はい、
ほう、
なんか普通サクセスストーリーっていうのは聞いたこと私はあるし、うんうん、でなんかまあ悲劇映画とかっていうのも知っているし、
はい、
なんか結末がその最悪なのも救いようがないっていう映画も知っているんですけれど、だけれどそのアンサクセスってこう成功しなかったっていうのがちょっと私のその作品を作る上の概念ではちょっと考えられない言葉だったので、ちょっと二度見してしまったぐらいな感じだったんですね。でどういうことなのかっていう感じで見ていくと、
はい、
まあ、なんとなくその、まあ、ネタバレとかになってくるのであまり詳しくはあれなんですけど、まあその炭鉱の世界とか戦争とか政治とかのたくさん の歴史的な問題をはらんだ環境下で生きてきたことも重要なんですけど、でもなんかこう監督はちょっとどういう意味でどういうことを言いたかったのかっていうと、 もしかしたら私の捉え方は違ってるかもしれないですけど、
はい、
だけど彼女の生きてきた人生でポツリポツリと独り言のようにつぶやくセリフがですね、こう、なんか結構そのおばあさんのなんかこういい面を出してるっていうよりかはちょっと意地悪な部分とかもあったりとかして、なんかこう苦労されてきたっていう生き方をしていて、自分もさらにその人生についてあんまり満足いけてなかったのかなっていう感じのことを連想させるんですけど、
はい、
だけどそれはその炭鉱の厳しさとかそういうことをにだけドキュメンタリーとして捉えられてるんじゃなくて、実は誰しも本当はそういうふうな感情とかを持ってるんじゃないかなっていう、どこの家でもそういったなんかその世間には言えない悩みとかそういったものを抱えているっていうようなこともなんとなく彼女の言葉から伝わってきていて、それがその最後彼女がなぜサクセスだったっていうことなのかっていうのが分かるようなセリフをポロって言うんですけど、それは何かは言えないんですけど、多分おそらくそれが言いたかったことなんだろうなっていうふうに私は思えて、なんかそのドキュメンタリーとしてもなんかちょっと撮り方が今までのドキュメンタリーとはちょっと違った感じのドキュメンタリーなので、なんか ぜひ一度ちょっとうまく言えないですけど見ていただけたらいいなっていうふうに思ったのでこの作品を一押しにさせていただきました。
最初そのチラシのキャッチコピーにあった、うん、アンサクセスストーリー、まあ、成功しなかった物語っていうので、
はいはい、
なんかこうへーってちょっとこう立ち止まって聞いてしまったんですけれども、
はい、
誰しもが必ずしも成功していなくて、
はい、
必ずしも抱えているものとか人に言えないことがみたいな話を今の岡本さんから聞いていると、うん、アンサクセスストーリーというキャッチコピーは私のキャッチコピーでもあるかもしれないみたいな気になってなんかすごく引き込まれました。
そうなんですよ。なんかこう美化してるわけじゃなくなんか、うん、映画ってみんなこうドラマとか作品ってなんとなくこう主人公が成功していく様を描いているっていうイメージだったんですけど、
はいはい、
そうではなくて成功しなかった部分っていうか、うん、本人が成功していないと思う部分に焦点が当てられてたっていうところが、
うん、
と面白いって表現は正しいかどうかわからないですけど、
うんうんうん、
すごく興味を持ちました。
あ、でも興味を持つっていう言葉がイコール多分面白いっていう言葉に今つながったんだと思いますね。
はい、はい、
本当岡本さんの言う通りで、うん、映画ってちょっと自分が運転手になった気持ち で、
ね、
こうなってほしいなっていう方向に行け行けとかって思ってしまったり
う、ね、
こう希望とか期待を乗せてしまうのが、うん、最初からチラシのキャッチコピーに、うん、アンサクセスストーリーと書いていることで、
うん
まあ、こうどっしり構えながら何がアンサクセスなのかっていうことを見つめるうちに、
うん、
実は自分を見つめてるみたいなのは、
そうですね、
岡本さんちょっと私めちゃくちゃ見たいです。
ぜひもう見てください。なんか本当にいい映画だったんで、
うんうん、
なんかこう特にそのメリハリがあるっていうわけではないんですけど、
はい、
ずっと彼女のポツリポツリと喋るあのちょっと もともと台湾の方なので、
はい、
台湾語と日本語のそのなんていうのかしらちょっとたどたどしさもある言葉が余計に真実味を逆に帯びてるっていうところもあって、
うん、
とてもいい感じの作品だったなと思います。
絶対見ます。なんか本当にあの歌舞伎らしいなってあの私、
はい、
先ほどお伝えした、
はい、
あの本当にたくさんある映画全てをすくい上げるのは、うん、もう両手じゃ足りなくっていつの間にか指の間からこぼれ落ちていた、
うん、
見ればよかったっていう作品の本当に一つを今日は岡本さんにすくい上げて、
はい、
綺麗なビー玉を見せてもらうみたいにね、はい、けいちゃんこれすごいよかったよって手のひらに乗せてもらったようなねなんか嬉しさがあるご紹介でしたね。
はい
はい、でもちろんこの、岡本さんのおすすめのですね緑の牢獄以外に6月は、1週間ごとに区切っていつもより多い全8作品、さまざまな作品が歌舞伎では上映されていますので、これは、神戸アートビレッジセンター歌舞伎のホームページの方をご覧いただいたら作品や時間の方は、しっかりチェックすることができますので皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。なんだろう、うん、すごい面白そうっていうのが違うだろうなって言葉として思うのにこの興味津々と好奇心はこの映画すごく体が面白そうと欲していますね。
ありがとうございます。
はい、ぜひ
皆さん、
はい、ね、皆さんも足を運んで、はい、ああ岡本さんが言ってたポツリポツリのセリフだと思いながら見ていただけたらと思います。先読みシネマ情報、本日は神戸アートビレッジセンター歌舞伎映像担当の岡本優子さんにとても丁寧に歌舞伎シネマ6月の見どころとして緑の牢獄ご紹介いただきました。岡本さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ.co.jp シネマクエスト、 スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。